28ページから31ページ。みんなの健康ガイド。健やかで安心して暮らせる街へ。医療メモ。乳がんについて。本庄市小玉郡医師会広報部。乳がんは、我が国の女性のがんの中でかかる人が多く、死亡原因の上位に位置するがんです。早期の乳がんは、自覚症状がないことが多いですが、しこり、乳房の引き連れ、乳頭から血清の液が出る、乳頭の湿疹やただれなど気になる症状がある場合には、検診を待たず、すぐに医療機関を受診する必要があります。乳がんは小さいうちに見つけると治る可能性の高い病気です。早期に見つかった場合、90% 以上は治ります。乳がんが進行すると、リンパ節や骨、肺、肝臓など、乳房以外の臓器にがん細胞が転移して、様々な症状を引き起こしたり、命を脅かしたりするようになります。2018年には、乳がんで 14,653人が亡くなっています。一生のうちに、およそ11人に1人が乳がんと診断されています。乳がんのリスク要因としては、まだはっきりとしたことは分かっていませんが、その中でもいくつかの要因が考えられています。乳がんの発生・増殖には、性ホルモンであるエストロゲンが重要な働きをしています。体内のエストロゲンレベルが高いこと、経口避妊薬の使用、閉経後のホルモン補充療法などによってリスクが高くなる可能性があります。また、閉経後の肥満、飲酒、喫煙によるリスクが高くなることは、ほぼ確実とされています。乳がんの死亡率を減少させることが科学的に認められ、乳がん検診として推奨できる検診方法は、乳房 X 線検査、マンモグラフィーです。乳房専用の X 線検査のことを言います。しこりになる前の、石灰化した小さな乳がんを発見するための検査です。乳房を2枚の板で挟み、乳房全体を撮影します。病変が見つかりやすい X 線画像を撮影するために、乳房をできるだけ平たくする必要があります。マンモグラフィー検査と視触診を合わせて実施することもあります。マンモグラフィーは、乳房を押しつぶして平たくすることで撮影するために痛みを感じる方もいます。月経前は乳房が張ることからより強い痛みが生じます。月経前の検診を避けることで痛みを軽減することができます。マンモグラフィーは初期のがんを発見して死亡率を下げることが証明されています。がんを早期に発見できるメリットを考え、月経前を避けて検診を受けることをお勧めします。マンモグラフィーによる放射線被曝は、主に乳房だけで、放射線被曝による白血病の発生、不妊症、胎児への影響はほとんど心配ありません。1回の撮影で乳房が受ける放射線の量は、約 0.05mSv であり、一般の方が1年に受ける自然放射線量の50分の1程度です。マンモグラフィーによる健康被害はほとんどないと考えてよいと思われます。検診で異常ありという結果を受け取った場合は、必ず精密検査を受けてください。精密検査はいくつか方法がありますが、疑わしい病変の部位や悪性の可能性の有無により選択されます。乳房 X 線の追加撮影や、乳房超音波検査、腺歯、細い針を刺すこと、吸引細胞診などでこれらを組み合わせて行います。精密検査を受けた方の中で約 4% の方からがんが発見されています。新型コロナ相談窓口からのお知らせ。新型コロナワクチン電話相談窓口。電話71-8780、ファックス24-2005、 ワクチン接種に関するよくあるお問い合わせ。質問。オミクロン株対応ワクチンを接種した後にどのような副反応がありますか？この質問に対して、接種日当日と数日以内の2つに分けて説明がされています。接種日当日、接種後すぐに現れる可能性のある症状について、表があります。2つの副反応について説明がされています。1つ目、アナフィラキシー。薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下、呼びかけに反応しないを伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。起こることは極めて稀ですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こってもすぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では医薬品などの準備をしています。二つ目、血管迷走神経反射。ワクチン接種に対する緊張や強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたり血の気が引いて時に気を失うことがあります。誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常横になって休めば自然に回復します。倒れて怪我をしないように、背もたれのある椅子に座って様子を見てください。表終わります。ワクチンを受けた日の注意点。通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部位は強くこすらないようにしましょう。ここまで接種日当日。続いて、接種後数日以内に現れる可能性のある症状について。接種後7日間に現れた症状。表があります。ファイザー社、モデルナ社それぞれの症状と発現割合が載っています。はじめにファイザー社。発現割合 50% 以上、注射部位疼痛。10-50%、疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛。1-10%、下痢、発赤、皮膚が赤くなること、主張、腫れ上がること、発熱、嘔吐。ここまでファイザー社。続いてモデルナ社。発現割合 50% 以上、注射部位疼痛、疲労、10-50%、頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心、嘔吐。1-10%、後半、発赤、主張、高血、硬くなること、発熱。表終わります。出典、特例承認に関わる報告書より改変。接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。これまで接種実績のある従来型ワクチンにおいては、接種後にごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を発症した例が報告されています。報告されているものでは、若い方、特に男性において、接種後数日以内に発症する例が多い傾向が見られます。ワクチンを受けた後数日以内に、胸痛、動悸、息切れ、むくみ等の症状があれば、すぐに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えてください。心筋炎と診断された場合には、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復するとされています。 ファイザー社またはモデルナ社、オミクロン株対応2価ワクチン接種を受けた方へ、厚生労働省から抜粋。埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口。新型コロナワクチン接種後に副反応のような症状がある場合は、埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口へご連絡ください。看護師等が相談に応じます。相談窓口。電話 0570-033-226 ナビダイヤル。受付24時間対応。乳幼児生後6ヶ月から4歳のコロナワクチン接種について。質問。特例臨時接種期間令和5年3月31日までにすべての接種を完了できませんが、ワクチンの効果はありますか？すべての接種を完了できないとしても、一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。質問。合計3回の接種の途中で誕生日を迎え5歳になった場合、小児用、5歳から11歳用のワクチンを接種するのですか？お子さんが3回の接種の途中で5歳になった場合も、3回目まで同じ乳幼児用ワクチンを接種します。以上、坂上でした。
接種を希望する方は、早めの接種予約を。現時点、1月19日時点では、国の特例臨時接種、無料としての新型コロナワクチン接種の実施期間は3月31日までです。ご希望の方は、早めの接種予約をご検討ください。4月以降の接種につきましては、国から方針が示され次第、市ホームページでお知らせします。ワクチン接種の予約は、ウェブまたは電話で。ウェブ予約、URL、アドレス、https://v-yoyaku.jp/110367-koda-magunshi 小玉郡市。二次元コードが載っています。電話予約無料。電話 0120-501-536。 受付午前9時から午後5時。平日のみ。感染症の流行を防ぐために、予防接種を受けましょう。お子さんのための予防接種。病気にかからないように、また重症にならないように、まだ接種していないお子さんは予防接種を受けましょう。対象者は無料で接種できます。接種期間を過ぎて接種した場合は、全額自己負担になります。予診票が手元にない方は、母子健康手帳を持参の上、健康推進課、保健センター1階、または、市所市民福祉課、アスピア小玉1階へ。就学前のお子さん、麻疹、風疹、MR、予防接種第2期、対象、平成28年4月2日から、平成29年4月1日生まれの方。接種期間3月31日金曜までに1回。学童期のお子さん。日本脳炎予防接種第2期。予診票は9歳の誕生日の翌月に郵送しています。対象9歳以上13歳未満の方。接種期間9歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回。2種混合、ジフテリア、破傷風予防接種。対象、11歳以上13歳未満の方。接種期間、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回。 日本脳炎特例接種。対象、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方。接種期間、20歳の誕生日の前日までに1期3回および2期1回。高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種。令和4年度対象者の接種期間は3月31日金曜までです。対象者には事前にお知らせを郵送しています。接種を希望する方で予診票がお手元にない方は、健康推進課までお問い合わせください。対象、これまでに一度も成人用肺炎球菌ワクチン、ニューモバックス NP、23価肺炎球菌胸膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがなく、次のいずれかに該当する方。1、令和4年度中に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方。2、接種日現在60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、気と免疫不全ウイルスによる免疫の機能に一定の障害がある方。費用2000円。接種回数1回。不明点等について詳しくは次へ。健康推進課、電話 24-2003。令和4年度、8020、良い歯のコンクール表彰式。1月12日保健センターで、8020、良い歯のコンクール表彰式が開催されました。8020、良い歯のコンクール表彰式は、80歳以上の方で20本以上の歯を保っている方を対象に表彰を行うものです。今年度は37名の方が表彰されました。健康推進課、電話 24-2003。 写真があります。中央に胸にリボンをつけた吉田市長ともう一人の男性、その周りに表彰状を持った方々が並んでいます。写真終わります。献血に行こう。救える命があります。輸血に必要な血液製剤は人工的に作れない上に長期間の保存もできません。輸血を待つ患者さんに安定して血液を届けるためにご協力をお願いします。日時、2月17日金曜、午前10時から11時15分、午後0時30分から4時、会場、本庄市役所、対象、16歳から69歳までの方。なお、65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までの間に献血をしたことがある方に限ります。疾病や服薬などにより献血できない場合があります。種類、全血 400ml、200ml。400ml 採血の基準を満たしている方は、ぜひ 400ml 献血のご協力をお願いします。200ml 献血につきましては、必要量が集まり次第終了とさせていただく場合があります。新型コロナウイルス感染予防のためのお願い。献血前に体温測定、手指消毒を実施しています。また、味覚、嗅覚に違和感がある方は、献血をご遠慮ください。骨髄バンクドナー登録会を同時に実施します。対象、18歳から54歳までの方。疾病や服薬などによりご協力いただけない場合があります。健康推進課、電話 24-2003。 厚生労働大臣表彰状 及び埼玉県知事感謝状贈呈、継承略。献血運動推進協力団体として、厚生労働大臣より本庄ライオンズクラブへ表彰状。埼玉県知事より、ベスタ本庄ことぶき店、タツムテクノロジー株式会社へ、それぞれ感謝状が贈られました。なお、ご希望により、本庄ライオンズクラブはお名前のみ掲載させていただきました。健康推進課、電話 24-2003。写真が2枚あります。1枚は、ベスタ本庄ことぶき店の前で、2人の男性が一緒に感謝状を持っています。もう1枚は、タツムテクノロジー株式会社で、女性が感謝状を持っています。写真、終わります。以上、伊藤でした。